加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターダビエル恩師と
ボーイツッくんこと佃
藤田孝子と
バンブーで、ああ音楽担当やね、急にバンブー言うたらびっくりするやな音楽担当バンブーでお送りをいたします、
はい、
防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓を伝えるお店として本日もオープンいたします。
はい、
はい、
ね、
これ何回も、ね、言うてんねんけど、こう一気に読むのか、こう息継ぎをしたいのか
一気、
高子ちゃんはこう喋るの専門でしょ、
一応
ね、
一応
喋るだけが専門やね
そうそうそう、
これってやっぱりどこかで息継ぎをするもんなんかな
どうでしょうね、息継ぎはそんなにしないかもしれないです。やっぱり切るのはちょっと切るけど、うん、
なるほど、
うんうんうん、
せ
なるほど、
あ、まあ、なかなか私はあのプロではないんでね、うん、最初に一気にこんな話はええわなあ、 いや、ありがとうございます。
そうそう、
ね、本日は毎度のことですが、防災ショットバーでは災害にあったけれど希望を持って頑張って復興を目指す酒蔵のお酒を毎度ご用意しております、
うん、
で、去年からずっと兵庫県のお酒をご紹介してきましたが、うんうんうん、まあ、この3月はですね、なんと今日は3月11日、はい、ということもあり、うん、それとですね、私も毎年させていただくようにしておるんですけれども、20歳基金というのがありまして、
はい、
2011年、あ、後でご紹介していただきますけど、2011年に生まれた子供が20歳になるまで、
うん、
何度か支えたいというものがありまして、はい、ちょっとそれも合わせてちょっと高子ちゃんにご紹介をしていただいてよろしいでしょうか。
はい、今回はですね、宮城県大崎市にあります株式会社一の倉さんをご紹介します。大宇山系の伏流水を水源とする豊富な地下の湧き水と良質な米に恵まれ、自然豊かな宮城県大崎市松山に立つ本社蔵では、年間およそ2万石を醸し出し、創業時に掲げた手作りの仕込みによる高品質の酒造り、これを現在も忠実に守り続けています。自然との共生を大切にし、伝統を守っていくこと、お客様に満足していただくこと、地域振興につなげること、これが一の倉の酒造りの原点です。この精神のもとに、浅見商店、勝木酒造、桜井酒造店、松本酒造店が一つになり、昭和48年に一の倉が誕生しました。しかし2011年東日本大震災で震度6強の揺れに見舞われ、そこから復興の過程で多くのことを経験しました。一の倉では被災時に蔵元に差し伸べられた温かい支援への恩返しの意味も込めて、未来へつなぐバトン、醸造発酵で子どもたちを救おうプロジェクト、これを2011年12月にスタートしました。地元松山酒米研究会が丹精込めて栽培した環境保全米蔵の花、これをタンク1本分のお酒を販売しまして、一の蔵の売上金を全額寄付しています。震災当時0歳だった子どもが20歳を迎える2032年まで継続されるプロジェクトとして、特別純米生原酒 3.11 未来へつなぐバトンを販売、2022年までの寄付累計金額はおよそ7300万円、今年は6300リットルを販売し、すべて出荷できればおよそ700万円を毎年被災した子どもたちの、子どもたちの支援基金、20歳基金に寄付する取り組みを継続しています。この20歳基金とは、被災時および被災地の子どもの心のケアに合わせ、学び自立の機会を継続的に提供する基金として設立され、東日本大震災の時に0歳だった赤ちゃんが無事に20歳を迎えるその日まで、子どもたちへのサポート活動を継続的に行う期限付きの基金です。蔵元が受けたご恩をバトンに見立て、将来を担う子どもたちに渡し、さらに次の世代へつないでほしいという願いが込められています。ぜひ皆様も20歳基金と 3.11 未来へつなぐバトン、これにご協力ください。本日はその株式会社一の倉さんより、 特別純米生原酒 3.11 未来へつなぐバトン、こちらとマスビントリ純米大吟醸小庫をご用意しました。
はい、ありがとうございます、うん、この未来へつなぐバトンで特別純米原酒が全額その一ノ倉さんが寄付されるということなので、うん、私も買って支援をするんですが、買うと一ノ倉さんがどうも一人で損をして、損って言うたかのかな、なんか請け負ってしまうようになるので、うんうん、だったらと合わせて一ノ倉さんの一番いいお酒、この証拠を買わさせていただいて、まあ、ちょっとでも私はその二十歳基金とプラスその一ノ倉さんへの支援もしたいなと思って、うん、まあ頑張っておる次第ではございますが、うん、まあこれもですね、私がこうやってできるのは、こうやって協力していただけるバンバンの方々とか、一緒にやってもらってる方々もそうですし、それから全国から講演で呼んでくださるので、その費用をもうできる限りこういう形のものに、うん、まあ、支援できる、もう言えば僕が間に入ってのをスルーで渡していけるようなものにしたいなと思って、今年もその二十歳基金に、別に寄付をさせていただくことができたので、うん、それもまあ毎年できることが感謝かなと思っておる次第です、うん、まあ、皆さんももしホームページとか見ていただいて、二十歳基金の方少しでもご協力いただけたら助かるかなと思います、うん、はい、まあ、私が代弁するわけでもないですけども、はい、ではですね、ちょっと皆さんお次させていただきたいと思います。よろしいですか。はい、ではお次させていただきます。こっちの証拠を開けましたからね、うん、ね、なかなか東北のお酒っていうのはすっきりしてるんですよね、ものすごく、まあ、パンチ力があるないとかいうもんじゃなくて、もうフルーティーが多いのかなとも思いますね、うん、香りもいいし、
開けただけで香りがすごくいい、ね、
なんかフルーツ、メロンとか、なんかそういうような系統の香りを、
ね、飲みやすいです ね、うん、
ということで、今日はですね、まあ、先ほども講演でって言いましたけども、やっぱりそうやって回った時に、全国回った時に出会う人との、やっぱりそれが私は嬉しくて楽しみにもなっていますので、今日はですね 3.11 ですが、これまで出会った人に乾杯したいと思うので、うんうん、皆さんも一緒にご紹介いただいてよろしいですか。じゃあ出会った出会いに乾杯。
乾杯、はい、
いかがですか。
飲みやすいね。うん、なんか大吟醸っぽい雰囲気もするし。
大吟醸ですよ。
大吟醸。いや、
純米大吟醸ですね。うん、
なるほど。
でこっち側が、ね、特別純米原酒になります。
うん、生原酒ですね。
はい。うん、美味しい、
ま。こっちも美味しいと思うんですけど、今日はちょっと証拠の方を開けさせていただいたということで。まず本題に入ります。突然ですがということで、はい、記憶することって高子ちゃん得意ですか。
記憶すること、いや、そんなに得意じゃないですね。
そうですか、はい、まあ、脳科学では喜怒哀楽、心が強く揺さぶられた時の強烈な情報っていうのは脳が重要と判断して記憶に残るそうです。こういう研究結果があるんですね、うんうんうん、
心が強く揺さぶられた時の強烈な情報で脳が重要と判断して記憶に残る。そう、うん、まあ、テストの時なんて必死に覚えようと何度も繰り返して気がつけば朝なんてこともありました、うん、が、うん、本番で思い出せない、
うん、そうやね。
でも今でも思い出せなかったという記憶はあります、うんうん、まあ、そう考えると思い出さなきゃと強く心が揺さぶられたのかもしれないですね。
間違った記憶を覚えてもらえることやね。そうそうそう、でも大抵そうなるらしいですね。まあ、過去に遡って、まあ、高子ちゃんに伝えてあげたいのは、当時の、ね、はい、学生時代のちょっと前やけどね、
ちょっと前です、
少しだけ前やね、
数年かな。
まあ、一夜漬けは意味がないということらしいですね。これ私にも言いたいですね。、うん、特に記憶は あの眠ることで定着するそうなんですよ、うん、焼き付くというかね、うん、なのでやっぱ一夜漬けっていうのは、まあその時にいい点が取れても次本番の大学受験だとか高校受験の時には思い出さないこと、だからやっぱりちゃんと眠るっていう実行をする必要ですね、うんうん、
まあでもね今学生も聞いてると思いたいんですけども、うん、まあ眠れ眠れっていうのもね、まあこの時期いかがかな、いかがかなと
あ、じゃあちょっと言い方を変えましょう、うん、頑張ったなと思ったらその後は睡眠をしっかりと取るということでね、うん、で学校テストに遅れてえらいこっちゃけどね、
あ、まあ知らんけどみたいな意味合いかな、
まあ、あの適当に言ってるわけではないんですけど、覚えるとか記憶するっていうことも大切ですが、人間はですね心を守るために脳が不要というするような記憶は、うんうん、ちゃんと忘れるようにも逆にできてるんですよね、
う
ん、
忘れるようにできてるんですか、うんうん、ま、だから記憶したくてもできないことがあるということですね。
そうそうそうそう、あの昔から言われる言葉に災害は忘れた頃にやってくる、それも一つですね、
うんうん、まあ、いわば喉元を過ぎるということで、そうそうそうそう、まあ、あんまりね良くないことっていうのは人はね忘れたいもんですよね、うんうん、まあ、仕事でもねやっぱり忘れたいことってたくさんありますからね、
たくさんありそうやね、うん、まあ、不要な情報とか忘れたい情報っていうのは覚えなくてもいいのですけども、厄介なのはね強烈に心を揺さぶられるダメージを受けるトラウマ、うん、やっぱこれになって脳裏に焼き付いてしまうっていう情報もあるんですね。だから自分でですねその情報は必要やとか、あの必要じゃない、まあ、不要だということですね、やっぱりちょっとそれを心で考えること、うん、心に自分の心に言い聞かせることが大切だとも言われています。だから、まあ、今日の本題の防災活動の話に置き換えますと、防災活動や防災の学びは自分が生きるための必要な情報だとしっかりと考えて、より強く記憶に刻み込まれることで日常的に構えとか備えが当たり前にできるようになるということです。
うんうん、トラウマにならずに防災活動を担えるようにするにはどのように心に刻み込めばいいんでしょうか。
まあ、難しいですけどね。ただ誰もが嫌だと考える、まあ、災害ですよね。災害って好きな人いませんよね、うん、だから誰もが嫌だと考える災害のために防災活動をやるのではなくて、自分の楽しみに置き換えること、うん、そうですね、プラス思考で防災を考える生活防災の基本スタイルが重要な備えのアイテムとなります。
はい、嫌な災害のためにするのではなく、そうそう、プラス思考で防災を考える生活防災、うん、ところで生活防災って何なんでしょうか。
そこですよね、そこですよね。つっくんちょっと説明をお願いします、うん、
はいはい、まあ、生活防災とはですね、まあ、日常生活の延長線上に防災を置くことであって、まあ、特段にこれが防災やと、うん、そういうことでやるもんではないと、うん、まあ、普段通りの買い物ね、まあ、その中で日持ちをするものを少し多めに買うと、うんうん、大量の備蓄品を買うんじゃなくて毎回少し増やすと、まあ、それらを買っては食べ、食べては買い足すっていう、まあ、いわゆるローリングストック、うん、まあ、その一つですよね、
うん、新しい言葉、買っては食べ、食べては買い足す、ローリングストック、
うん、そうそう、ローリングストックというのは、まあ、普段ね災害用に備蓄品を保存するということじゃなくて、普段に買い物、まあ、普段に買うものやね、かつ日持ちをするものを買うときに少しだけ余分に買い、買ってそれを、買っては食べ、食べては買い足すということを繰り返すことですよね。
なるほど、そうすれば賞味期限が大きく切れてたなんてこともなくなりますね。
そういうこと、
まあ、管理ができるということですね、
うん、そういうことです、そういうことです。それからね、生活防災は人それぞれ考え方とか活動方法は違ってもいいものです。これだっていうことではないわけですね、うん、日常平時の中で自分ができることを自分ができる範囲でプラスすることを目指します、うん、まあ、これは決して災害のためだけにやるものでもないということと、逆に、まあ、さらに言えば日常にはないような平時では絶対やらないようなことをするものでもないということです、
うんうん、まあ、本当にね、生活防災は災害のためだけに行うものではなくて、まあ、日常生活側にウエイトを置くと、うん、 いうことで、日常やっていることが、まあ、災害の時にも役に立つということですよね。
そうそうそう、うん、もう何でもいいんですね。これでなければならないとか、そんなことは役に立たないとかっていう他の人が決めるものでもない、うん、まあ、自分が少しだけ自信を持ってやれる、動けるという活動知識スキルなのですね、うんうん、
自分が少しだけ自信を持ってやれること、
うん、
まあ、でもちょっと余分めに買うってことは私もしてました。
ああ、やっぱりね、偉いね、
はい、いや偉くはないですけどあとちょっと置き場所を考えるとか、
それ多分セールの時やね、
あ、そう、そういう時に
それでいいんですよね絶対的にね、
ちょっと買うとか、
うん、そう、
まあ、それとね、生活防災のコンセプトっていうのもありまして、まあ、それは何かというと、防災を防災と語らずとも防災の役割を果たすことっていうものなんですね、うん、まあ、声高に防災防災って言わなくても、身の回りで自然と防災活動になっているものが多い生活習慣を作ろうということですね、
うん、まあ、だから普段やらないようなことを覚えようとするよりも、自分の持っているスキルをね、スキルをまあ、どのように役立つかを考える方がいいかなと。
そうですよね、うん、まあ、そのためにも日常生活からは離れず、生活の中で大きく役立つことを探してみればいいということですね、うん、これをしていたから何かが起こった時にやっててよかったなって思えるようなこと、
うん、マスター、例えばどのようなことが考えられますか？具体例って何かありますか？
そうそうそうそう、生活防災の具体例で、まあ、皆さんよくご存知のものといえばお風呂の水、
はい、
まあ、それも一つですね。お風呂に入ってお風呂の水を浴場まで、翌朝までね、流さないようにしておけば、翌朝に洗濯機の洗濯用水として利用すれば節約にも、今もなんかホースがついてね、ポンプで吸い上げますからね、
はい、
まあ、でもこの間にね、お風呂が一晩置いてる間に地震が起こったりとか断水が起これば、その置いてるお風呂の水を他の生活用水として利用もできるということです。
確かに、
うん、
もうマスター、カビが生えやすくなるからお風呂の水はため置きしないという人もいらっしゃいます
よね。そうなんですよね、まあ、カビが生えやすくなるからため置きしないという意見もあります、まあ、よく今まで聞きました。これもね、その人のやっぱり覚悟を持った考え方でいいんだろうと私は思いますね。無理にためるとはマスターも言います、
うんうん、
はい、
まあ、あのゴミの、ね、分別というのもその一つになるのかなと。
そうですよね、うん、
まあ、普段ゴミ捨てに行く人は、まあ、分別はね当たり前という考えでやられますけども、うんうんうん、ところがやっぱり普段ね、そういうことをしない方はどうしても戸惑いが出てくると、
うん、
まあ、大事なことというのは戸惑う人は当たり前に行える、そういう人にレクチャー教えてもらえれば良いということですよね。
あ、そうですよね。
ね、これどうしたらいいですか、教えていただけますかと、
うん、
で教えてもらったらやっぱりありがとうと、
うん、
まあ、こういう繰り返しがとても大切な言葉のキャッチボールとなって、うん、日常の生活の、まあ、輪が広がると、
うん、
まあ、これも一つの生活防災なんですよね。
そう考えると生活防災っていうのは日常の当たり前のことですよね。
当たり前のことなんですよね。当たり前のことです。ところがつっくんの言った大切な言葉のキャッチボールができずにいる人もたくさんいるんですよね、うん、だから残念なことに日常が生活防災化しない、
うんうんうん、当たり前の日常を生活防災に変化させるっていうことですか？
そうです、そうです、まあ、バージョンアップさせればいいんですね、うん、その生活防災のバージョンアップに欠かせないものの一つが、ちょっとさっきも言いましたけど、人との私は出会いだと思うんですよ、
はい、
人はやっぱり人と出会って進化するんだと思うんですね、うん、自分のさらなるステップアップはやっぱり他者との出会いかなとマスターは思います、う
ん、人は人との出会いで進化する、なんかとてもいいキャッチコピーですね。
あ、使ってもいいです。
いいですか、うん、自分の言葉として、うん、
まあ、人はねやっぱり挨拶から始まって会話して、そこから生み出される、まあ、新たな思考によってきっとね数秒前の自分から確実に進化した自分が出現するとも考えられます。
うん、
だからできなかったことができるようになるということですよね。
できなかったことができるようになる、すごくわかる気がします、
うん、
まあ、こんなことだったら早く聞いておけばよかったと思うことは日常の中でたくさんありますしね。
めちゃめちゃありますよね。まあ、だから生活の中に、まあ、利便性、まあ、便利やなっていうのと危険回避、あ、これをやっといたら防災やなっていうものを足せば生活防災になるという、
うん、
まあ、そういうプログラムを作り上げる、まあ、利便性というお得感です、それと危険回避という防災力、この2つを組み合わせる、まあ、両方の恩恵を受けれるシステムという、まあ、ハイブリッド防災システム、
うん、
まあ、これがいいかなと。
ハイブリッド防災システム、かっこいい言い方ですね。
はい、まあ、マスター以前からね、ハイブリッド防災システムっていうそういう言葉をね、なんか流行らそうというなんか下心があるんですけど、まあ、もう少し付け加えて説明させていただくと、まあ、自分の生活文化に、まあ、組み込んで毎年毎月毎週毎日、まあ、こういう単位をね小さくできれば、
そうそう、
まあ、最高のね、生活防災システムっていうのが完成するということですよね、うんうん。まあ、その中の一つに挨拶が含まれているということですよね。
そういうことですね。まあ、さらに付け加えさせていただくと、それらに少しの興味力というスパイスを加えることですね、
はい。
日常の中で自分の周囲で何がどのように起こっているのかを考えるアンテナである興味力を高めるということです。
また新しいキーワード、興味力ですか。
まあ、高子ちゃんもこんな経験あるんではないかと思うんですけども、うん、道端にクローバー見つけた時にどうします？
クローバー見つけた時は、あ、やっぱり四つ葉はないかなって探してしまいます。
そうですよね、
はい、
もうそれがもう生活防災力につながるんです。
四つ葉が生活防災力につながるんですか、うん、どういうことですか。
四つ葉はですね、探そうとしない人には探し出せないものです、
うんうん。いやでもお言葉ですが、いや偶然でも見つかるよってこともあります。
いや確かにね、いや偶然でも見つかるよというご意見もたくさんあるんですよ。でもね、偶然ではダメなんですよね。やっぱり防災は必然にしなければならないということですね、うん、はい。やっぱりクローバー見つけたるぞって、見つけたっていう必然にしていくということですね、
うん。
まあ、過去の教訓でこれをやっていたから助かったというたくさんのお話があるわけですからね、うん。
偶然ではなく必然にする、
うんうん、
またいいキャッチコピーですね、
うん、使ってください
、はい
まあ、生活防災には欠かせない、とても大切な当たり前のことがつくありますよね。
そうですね、うん。まあ、ずっと言ってるように、うん、自分の命は自分で守る努力をしているか、まあ、そういうことですよね、
うん。そうなんですね。これね、簡単な当たり前のことなんですけども、ね、例えば、まあ、とても簡単なことですが、その当たり前の一つにどんなことがあるかというと、
はい、
赤信号は渡らない、当たり前でしょ。
渡らない。
車に乗ったシートベルトをする、当たり前なんです。駅で電車待ってる時に黄色のラインより線路側は歩かない、
うん、
もうこれもみんなよく分かってるのに、これを実行できない人たちが世の多くの人たちなんですよね。マナーやルールを守ることも危険回避から生まれたものの一つであって、身を守る必然を手に入れるということなんですね、
うん。マスター、そう考えると全てが当たり前のことなんですよね。
そう、
その当たり前のことが当たり前にできるかということですね、
うん。そういうことですね。でもこれらを常に考えすぎてしまうと、どうも窮屈になりがちですよね、うんうん。なので楽しく学んで記憶することが大切なこと。だから皆さん、楽しく防災活動を一緒にやっていきましょうということです。
だからマスターはいつも楽しく防災活動をやろうっておっしゃってるんですね。
そういうこと、
まあ、楽しくやれば記憶にも焼き付いて、自然と身を守る姿勢が取れるということですね、う
んうん。まあ、記憶なんか簡単ですよね。高子ちゃんでも最近食べてめっちゃ美味しかったわっていうようなものを覚えてるでしょ。
覚えてます。
誰と食べたとか、
うん、
もうひょっとしたら金額も覚えてて、そういうようなコースの順番も覚えてるっていうこともありますよね、
うんうん。
やっぱりね、楽しく覚えれば、なんかエピソード記憶化というそうですけども、
はい、
やっぱり記憶の方法をちょっと工夫すればいいのかなとつく思います、
うん。まあ、ということで、まあ、今日はね、一日中なんかバンバンラジオさんとコラボした気がするんですよね、うん。
防災ファインデーから始まり、
そうですね、
防災ショットバ
ーまでと、まあ、本当にね、感謝できる一日でしたね、
はい。
ということで、まあ、来月またお会いしましょうと、
はい、
いうことで、はい。
の防災ファインデーね、聞き逃したとおっしゃる方は、土曜日の22時、うん、午後の10時から再放送がありますので、どうぞそちらをお聞きください。
今日の晩22時からの再放送ですよね、
はい。
これ聞き逃したらもうないんやんね。
そうですね、
ないよね。あ、まあ、日曜日にもしこのショットバーの再放送聞いてる人はもう聞かれへんいうことですね。
そうか
、うん、悲しいね。
悲しいね。では残念、
はい、
残念で終わ
ります。じゃあまた来月お会いしましょう。
はい、失礼します。